Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース。12月20日です。皆さん、ばんじましてみっちゃんです。そして月ちゃんはまだお仕事中でございます。ちょっと出だし声がひっくり返りましたけどね。スキちゃんはね、多分来年から使うのかな。なんか商品カタログが変わるということでね、それの説明会があるということで、2,3 週間前にね、私スキちゃんから聞いてたんですけども、すっかり忘れてましてね。ただスキちゃんも今日そのカタログの説明会があることをすっかり忘れてたようで、昼休みにメールで、そういえば今日はカタログの説明会だったってね来てたんですけどもね。はい、そういうわけで、まあ、エンディングはね間に合うんじゃないかなと思いますけども、とりあえず私一人で喋り始めておりますが、昨日の19日号ですね、配信が遅れました。大変ご迷惑をおかけしました。僕は悪いんじゃないんですよ。悪いのはシーサーですね、編集が終わってたのがね、50分ぐらいだったかな。でいつものように、シーサーブログに、ま、あの音声ファイルをアップロードして、それを、ま、貼り付けて公開するという形なんですけどもね、ファイルのアップロードをしてる最中に、スーパーマリオランで遊んでいたらですね、まあ一段落ついたら、登録をしましょうということでスーパーマリオランやってたんですけども、いつの間にかね、1時を過ぎてたんですよ。あ、1時過ぎちゃってる、登録しなきゃと思って、クロームの画面を見ると、ブーンとメンテナンス中と出てるんですよね。はい、実はこれ20日午前1時からメンテナンスがあるよっていうのはね、以前見てたんですけどもね、すっかり忘れてました。19日号なんで、あ、大丈夫大丈夫と思ってたら、よく考えたらアップロードは20日になってたということでね。でまたこいつがね、朝11時までやるって書いてあるんですよね。うわーと思ってね、これは昼休みにできればいいけどなと思いながら今日は朝会社に向かったんですけど、まあ、あのメンテナンスが始まっちゃって、登録ができないよっていうのはね、ツイッターで一応つぶやいておいたんですけどもね。で、まあ、10時の休憩の時に、iPhone から、リモートでね、自宅にある Mac に接続して、どうかな、終わってるかなと思ったら、まあ、終わってたんでね、まあ、ファイルもアップロードが済んでたんで、ちょっとやってね、公開をしました。なのでシーサーの公開が10時頃、 iTunes に配信したのはもうちょっと後になるのかなと思いますけどもね。はい、というわけで皆さん大変遅くなり申し訳ありませんでした。 次のメンテナンスはいつか。まだシーサーさん公開してないんでね。シーサーもね、そんな長いメンテナンスってめったにないんですけどもね。だいたいメンテナンスがあっても朝私が会社へ行くまでには終わってる頃が多いんでね、もう遅くても朝には配信できてたんですけども、今回はさすがに朝配信ができませんでしたよ。ちょっとビビりましたけどね。はい、というわけでまだちょっと確認をしてないんですが、スキちゃんの車の色当てクイズに当選された3名の方、グーチョキパーを送ってきたかどうかをね、まだ私は確認をしておりません。間に合わなかったらそれこそもうクリスマスプレゼント、クリスマスまでのお届けがちょっと間に合わないかなって感じがしますけどもね。はい、大変失礼いたしました。はい、ね、そうですね、今週末、まあクリスマスなんですけども、ホワイトクリスマスになるかどうかっていう話なんですけどもね、札幌は、札幌というか北海道は、間違いなくホワイトクリスマスになりそうです。22日から25日にかけて、まあ、雪が降るようですね。それから、ね、秋田の方も24、25雪だるまマークがついてるんでね、ホワイトクリスマスになりそうですが、それ以外のとこは雨もしくは曇りということでね、ホワイトクリスマスにはならないかなって感じですね。ただ気温はね、この週の前半比較的穏やかな気温になってはいるんですけども、後半は、発達した低気圧の影響で荒れ模様になるということでね、まあ、気温も下がりますよということはそうですね、まあ、北海道はねホワイトクリスマスというよりもね大雪になるということになってますんでね、十分気をつけていただきたいと思います。サンタさんも気をつけてプレゼント配ってねって感じですね。はい、ね、ちなみに私のとこにちょっと早いサンタさんがやってきまして、アップルウォッチ42ミリナイキプラスモデルを届けてくれました。まだね封開けてないんですけどもね、また夜じっくりと設定をしようかなと思っております。はい、それでは今日の出雲弁を言ってみたいと思いますが、今日の出雲弁は字がないです。例文としては、字がないことをすだねがっていうふうな、ね、使い方をします。字で書くとね字がないっていうふうになるんですけどもね、実際に使うときにはね字というよりねどっちかというと図っていうふうに使う、図がないっていうふうな、ね、使い方をしますけども、意味としてはバカげた、つまらないという意味ですね。なので図がないことをすだねがっていうのはバカげたことをしてはいけないよというね意味になります。はい、ということで今日の出雲弁は、図がないを紹介しました。それでは本編行きたいと思います。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は宇宙ネタ行きたいと思いますが、来年のお話をすると鬼が笑いそうですけども、四分ギザ流星群、 これがね来年1月の3日が、極大ということですね。まあ、空海 IT ニュース今週の金曜日、あ、来週は休み、休みというか来週は配信ないよっていうのを私ちょっとちらっと言っちゃったかなと思いますけども、よく考えたら、来週の月曜日まで配信があります私は何を勘違いしたのか、なんかもう火曜日ぐらいから休みみたいな気がしてたんですけども、待てよ、火曜日、あ、そっか、月曜日はあれだからやっぱり今週金曜日だな大変失礼しました、今週の金曜日、天皇誕生日がまあ最後の配信ということになるんでね、早めにお知らせしとかないと忘れちゃうといけませんのでね、皆さんも来年のカレンダー1月3日にね丸をつけておいていただきたいと思いますけども、シブンギタ流星群が、やってきます。8月のペルセウス座流星群、そして12月の双子座流星群と、今回の1月3日のシブンギ座流星群、この3つを三大流星群というふうにね呼ぶんですけどもね、ただですね、ペルセウス座流星群や双子座流星群は、まあ、安定して多くの、流れ星が出るんですけども、シブンギ座はね活動が活発な時期がまあ数時間しかないんですよね。あと出現数も年によってまあ変化するということでね、まあ、三大流星群とは言いますが、ちょっと外れっぽい流星群となりますけどもね。で、今年のシブンギ座流星群の極大1月3日の23時頃ということですんでね、まあ見やすいんじゃないかなと思いますね。で、ね、月明かりもねそんなに明るくないんですよ。なので、まあ、観測する条件としては、非常にいいんですけどもね、まああとは天気次第ですよね。さすがにまだ来年1月3日の天気予報っていうのは出てないんでね、今年は流星群ことごとく天気悪かったですからね、さあ来年は頑張って一発目晴れてほしいなっていうふうにね思ってますけどもね。ということで来年1月3日シブンギ座流星群がやってきますよということで、皆さん頭の片隅に置いておいてください。はい、それでは続いては、ポケモンニュースいきたいと思います。 iPod ラブさんの方にあった記事です。ポケモン GO、のアップデート、ギフトボックスや Apple Watch のコードが追加という記事が上がってました。ポケモン GO、Android 版がバージョン 0.51.0、 iOS 版は 1.21.0、 これがまあリリースされますと。Android 版はもうリリースが終わってるようですけども、 iOS 版、Android 版はリリース間ですけども、 iOS 版はまだバージョンアップは来てませんね。明日ぐらいになるのかなと思いますけどもね。で、公式のリリースノートによる変更点は以下の通りですということでね、ただ先日発表された Apple Watch の対応は今回のバージョンでは実装されていないようですということなんですよね。今回のバージョンアップですけども、誤った振動通知の修正、昼夜モードをよりトレーナーがいる場所の時間に沿った内容になるように修正、その他テキストの修正ということはそうですね。iOS 版じゃなかった Apple Watch 版年内にという話があったんですが、今回のバージョンアップではどうも対応してないと。ただですね、コードを解析する と中には書かれてるらしいんですよね。それ以外にもねちょっと気になるものがあります。トレーナーの新しいコスチュームに関するコード、そしてホリデーシーズンのギフトボックスの画像ファイルなどが、コードの中に含まれているということだそうですね。まあ、ギフトボックス、これは一体何なのか、何に使われるのかよくわかんないんですけどもね。ブロンズボックス、シルバーボックス、ゴールドボックス、スペシャルボックス、グレートボックス、ウルトラボックスなどという名前がついているということらしいですね。はい、ということで、アップルウォッチ対応のためにもう一遍年内にバージョンアップは来るんでしょうかね。それとも新しいバージョンで、対応になるのか、ちょっとその辺は分かりませんけどもね。はい、それでは次のニュースは空海マリオニュースです。きなよきなさんの方にあった記事です。任天堂スーパーマリオランの追加コンテンツを配信する予定はないことを明らかに、という記事が上がってました。スーパーマリオラン、任天堂としては同ゲームアプリに追加コンテンツを配信する予定はないことが分かりましたということですね。1200円払うと、まあ、全てのあれは何て言うんだろう、ワールドかなが、まあリリースじゃない、遊べるようになるわけですけども、全部やってしまったらそこでもう終わりということになるそうですね。追加のコンテンツは出ないんですね。まあまだ私はとんでもなくそこまでいけてないですけどね。まあ何らかの形で追加コンテンツ出てくれると嬉しいのになと思いますが、まあ対戦をすることでレベルを上げていくっていう風な遊び方になっていくのかなっていう感じはしますけどもね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思いますよ。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル、ティム・クック CEO、 素晴らしいデスクトップ型 Mac を開発中であることを明らかに、という記事が上がってました。アップルのデスクトップ型 Mac といえば iMac は、1年2ヶ月 Mac mini は2年2ヶ月 Mac Pro は約3年もの間アップデートされていないのが現状ですが、テッククランチによるとアップルのティム・クック CEO が従業員に向けたメッセージの中で、アップルのロードマップには素晴らしいデスクトップ型 Mac があると明らかにしたことが分かりましたということですね。はい、ということで、まあ、来年はデスクトップ型の Mac、 新しいものを出すよということだそうですね。これはですね、従業員から、同社のデスクトップ型 Mac の戦略はどうなっているのかっていう質問に対してティム・クックさんが答えたそうなんですよね。一部のメディアはアップルがデスクトップ型 Mac に対して熱心かどうか、懐疑的だが心配ない、我々のロードマップには素晴らしいデスクトップ型 Mac があるとコメントを明らかにしたということなんですね。ただこれがですね、 iMac なのか Mac mini なのか Mac Pro なのかは不明だということだそうですけどもね。テッククランチさんとしては、順当にいくとタッチバー搭載 マジックキーボードやサンダーボルト3ポートを搭載した iMac が一番可能性が高いんじゃないかということらしいですね。 ということで、まあデスクトップ iMac ももう1年以上手つかずの状態ですんでね、来年には新しいものが出るんではないかということらしいですね。はい、それでは次は Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。マイクロソフト TVOS 用ゲームアプリマインクラフト Apple TV エディションをリリースという記事が上がってました。マイクロソフトが TVOS 用ゲームアプリマインクラフト Apple TV エディションをリリースしていますということはそうですね、3スキンパック3テクスチャーパック2016マッシュアップパックがセットになっていますということはそうですね。でこれゲームがですね、付属のリモコンでは遊べないらしいんですよね、ゲームを楽しむためには MFI 認証ゲームコントローラーが別途必要になりますということはそうです。まあ確かにあのリモコンではマインクラフト遊ぶのは難しいかなと思いますね。ということで、マインクラフト遊びたい方はぜひゲームコントローラーを別途用意していただきたいと思いますよ。アプリ自体はどうなんでしょうね、ここには無料とか有料とかと一切書かれてはいないんですけども、多分無料なのかな。ああどうなんだろうな、 iOS はもう有料だったからな、無料ってことはないのかな。まあ私は Apple TV、最新版を持ってないんでね、確認ができませんお持ちの方有料なのか無料なのかちょっと見ていただけませんかって感じですね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。 Mac の絵文字入力をサポートするロケットというアプリの紹介です。 Mac で絵文字入力がやりやすくなるユーティリティロケットというねアプリが紹介ということはそうですね、通常 Mac で絵文字を入力するにはコントロールとコマンドとスペース、これ3つを押すことで、絵文字パレットが出てくるんで、これを使って入力するわけですけども、大量にある絵文字から選択して入力するのはまあなかなか難しいと。でこのロケットというアプリを使えば、再び絵文字の入力が楽しくなるかもねというね記事なんですよね。これちょっとね設定してやんなきゃいけないんですよね、最初に起動した時に、アクセシビリティの許可を行わなきゃいけないそうです。システム環境設定のセキュリティとプライバシーの、プライバシーの項目行っていただいて鍵アイコンをクリックしてまず解除しますと。プラスボタンでアプリケーションフォルダーにあるこのロケットを追加してくださいと。で、チェックが入っていることを確認してくださいということはそうですね。はい、まあ絵文字の入力を支援するアプリということだそうです、もしよかったら皆さんダウンロードして使ってみてはいかがでしょうか。まあ Mac の上で LINE とかねメッセージ入力するときにこれがあると絵文字入力、やりやすくなるのかなって気がしますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。待望のアップル純正完全ワイヤレスイヤホン AirPods の魅力に迫るということでね、 AirPods のレビュー記事の紹介ですね。すでに手に入れられている方もいらっしゃると思いますけども、私は来年の1月15日もうちょっと早くなるのかなっていう気はしますけどもね、まだ手にできてません。はい、ということでね、まあ、使い方使用感などをね記事が上がってますけども、まあ 結構長い文章なんでね、よかったら皆さん読んでみていただきたいと思いますけども、まあ、ここの中で気になるのが、遅延がね少ないっていう風なね書かれ方がしてますね。この記事でいくと、それよりも感動したのは Bluetooth イヤホンにつきものの遅延がほとんどないことですと。映画やアニメなどを見てもセリフと口の動きのズレが気になるようなことはありませんでしたということですね。ただこの文章の中でほとんどないという書き方がされてるんですけども、これ音ゲーとかにはねやっぱり遅延があるらしいんですよね。まあ、遅延があるというか若干の遅延はあるとというわけで、音を頼りに、タップするとかっていうゲームにはちょっと不向きだということはそうですね。まあケーブルでつなぐのと比べるとねどうしても遅延はあるのかなと思いますけども、まあ映画とかね見る分にはね問題はなさそうだということなんで、これだと、ポッドキャストの収録にも使えるのかなっていう気がしますね。はい、あとこれ私が YouTube でね、レビュー記事を見た中で、まあ、イヤーポッツを2つ出しますよね、ライトとレフトで片っぽつけて、もう片っぽをつけると同時にミュージックとかが自動再生が始まるみたいなんですよね。でその片っぽを外すと止まるというふうなことになってるみたいですね。ただ、私がその YouTube とかで、レビュー記事を見てた中で片っぽだけ使ったらどうなるのかっていうのがねやってる方がいないんですよね。あくまでもまあ両方両耳で使うっていうレビューの記事ばかりでね、片耳だけでいくとまあ多分つけた時には再生が始まって外した時には止まるという動作になってくれるのかなとは思いますけどもね。そこのとこをね、まあ、実際に手に入れてから、やってみたいなと思いますね。あとこの記事の中ではね、Android 端末で使えるのかということで実際にやってみましたということなんですけども、結論としては可能だそうです。充電ケースの背面にあるボタンを押してペアリング待機状態にし、 Android OS 側でペアリングを確立すれば普通の Bluetooth イヤホンとして利用はできますということはそうですね。ですので、まあ、Android に限らずプレイステーションとかプレイステーション4、プレイステーション VR など Bluetooth を備える機器であれば利用できると思われますということはそうですね。ただ Android で使っている場合には、タップ操作による音声再生停止は行えるものの、耳から離した時の自動停止は動作しませんでしたということだそうです。あ、この記事の中に片耳だけ使ったらどうなるかっていう記事、記事もちゃんと書いてありますね。片耳だけでも OK と、例えば右耳だけをケースから取り出すことで、まあ、右耳一本で動作はできますよということみたいですね。まあ、あのマイクは両方についてますんでね、あれ先端に。で多分2つ両耳のマイクを使うとノイズキャンセルもオンになるんじゃないかなと思うんですよね。でこれ収録に使いたいなと私は思ってるんですけどもね。ただまだ私の手元には届かないよと。どっか売ってないかな。はい、それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ソフトバンク iPhone 基本パック加入でセキュリティチェッカーと迷惑電話ブロックが追加料金なしで利用可能にという記事が上がってました。 ソフトバンクが iPhone 基本パック月額500円に加入しているユーザーを対象に iPhone アプリセキュリティチェッカー月額350円と迷惑電話ブロッカーが追加料金なしで利用可能になっていますということですね。これまでも詐欺サイトを事前に検知するインターネット詐欺ウォール、これ月額120円だそうですけども、いや家族での位置共有や災害時の救援要請が行える見守りマップが利用できましたが、これらに加えて利用可能になりましたということだそうですね。セキュリティチェッカーは危険な Wi-Fi を検知してお知らせをしてくれるアプリのようです。そして迷惑電話ブロックは振り込め詐欺などの危険な電話を自動で検知して警告表示をしてくれますということだそうですね。これはどちらもアプリケーションということだそうですね。アップストア行ってダウンロードするような形になっているようです。はい、それでは次のニュースですけれどもこちらは、タッチラボさんにあった記事です。初回特価1280円、チーロ暖房の目が光るカーチャージャー、暖房カーチャージャーを発売という記事が上がってました。チーロさんが、暖房シリーズの新製品チーロ暖房カーチャージャーを今日から発売を始めていますということですね。で、それを記念して数量限定で通常より500円オフで販売中ですということです。これを収録している時点ではまだ、1280円で販売が続いてます。初回出荷分が何個あるのかな、ちょっと分かんないんですけどもね。あ、言ってみれば分かるのか。初回出荷分に関してはどっか書いてあるかな。特にあと在庫が何個あるとかっていうのはないですね。ただまあ、これを収録してる時点ではまだ1280円ということになっています。参考価格は2980円、1700円オフってことになってますね。で、私これ注文しちゃいました製品の主な特徴は次の通りということで、2つの出力ポートを顔の左右に配置、急速充電規格 QC3.0 に対応。これワンポートと書いてあるんで、右か左どっちか片っぽだけが、この急速充電に対応しているようですね。そして、暖房の目が光るギミックということでね、私はこの光る目が可愛いなと思って注文してみました。暖房の目は通電充電完了時は赤、給電中は黄色に点灯しますということはそうですね。はい、ということで、まあみんな、あ、これ先着500個限定だそうですね。500円引きで1280円って書いてあるな、記事の中には。でもアマゾン行くと2980円って書いてあるんだよな、参考価格が。ということで、まあ、もし欲しいという方、急いでアマゾンへ行ってみてはいかがでしょうか。もしかしたら1280円で買えるかもよ。で、これ先着500個がさばけだったら、その後は1780円にどうもなるようですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは AV ウォッチになった記事です。 LINE ライブに音声だけ配信できるラジオ配信追加という記事が上がってました。LINE はライブ配信サービス LINE ライブにラジオ配信機能を追加しました。映像配信だけではなく音声だけでの配信が可能になっていますということですね。LINE ライブアプリの Android、iOS アプリ版をバージョン 2.3.0 に更新することでラジオ配信に対応しますということですね。映像配信と同様に公開範囲やタグ設定も行えますと。またアプリのバージョン 2.3.0 じゃないのか、 2.3.0 って書いてあるな。記事上ではバージョン 2.30 って書いてあるんですけども、どちらかが間違ってるんじゃないかなと思いますけどね。プロフィールの表示機能を改善、ユーザーブロックの管理機能も追加され、ブロックユーザーの一覧確認やブロック解除が可能になっていますということですね。この LINE ライブってのはどういうことなんだろう。友達だけが見れるってのことなのかな。公開範囲が設定できるってことは、ツイキャスみたいに誰でも見ようと思えば見れるってことなんでしょうかね。はい、まあ使ったことがないんでね、どんな感じになるのか今一つよくわかんないですけどもね。まあ、機会があればちょっとやってみてもいいかなっていう気がしますね。はい、そして次のニュースですけども、こちら Cネットジャパンにあった記事です。Facebook のメッセンジャーがビデオチャット機能、最大6名、音声なら50人までという記事が上がってました。Facebook はアメリカ時間の12月19日、これまで最も要望の多かった機能をメッセンジャーに追加したということはそうですね。グループチャット機能はメッセンジャーアプリを使用するモバイルユーザー向けに直ちに提供が開始されますということだそうですね。Facebook はスカイプや Google ハングアウト、さらに自社が所有する WhatsApp といったインターネットを利用した他のメッセージサービスとも常に競い合っており、ユーザーにあらゆる可能性を確実に提供しようとしているということだそうですね。ビデオチャットの会話は最大6人が同時に参加できると。音声のみであれば最大50人参加が可能ですということはそうですね。はい、まあ、これもね、機会があればちょっと使ってみたいなっていうふうにね、スキちゃんともこの間話をしてましたけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはテッククランチさんの方にあった記事です。コンシューマーの 79% がオンラインで買い物をする、でも重要なのは利便性より価格という記事が上がってました。アメリカでの調査の結果なんですけどね、10人中8人のアメリカ人はオンラインで買い物をするということだそうですね。79% のアメリカのコンシューマーはウェブサイトやスマホから買い物をしていますと。2000年の調査ではたった 22% だったということで、これが今は 79%、約8割の人がネットでの買い物をするぞということはそうですね。さらに半数以上 50% はモバイルでも買い物をした経験があり、 15% はソーシャルメディアでシェアされたリンク経由で品物を購入した経験があるということはそうですね。ただ利便性よりも価格重視だということはそうですね。私も確かにネットで買い物をするときには価格を一番最初に見ますからね。価格とあとは 送料、安いものを例えば買ったとしても送料を入れると下手すると本体よりも高い送料を取られたりっていうのがありますからね。だから私は何か探すって時にはアマゾンプライムに入ってるんで、まずアマゾンから探しますね。月ちゃんはヤフー派なんですよね。ヤフーとか楽天、あっちの方行っちゃうんですけども、まあ、月ちゃんも靴とか結構オークションとかで落としてるんですけども、落とした金額よりも送料が高かったとかってね、よく月ちゃん言ってますけどもね。まあ価格重視って方の方がね多分多いんではないかなと思いますね。皆さんも多分そうじゃないかなと思いますけどもね。はい、それでは iTunes カードのお得情報を3つ紹介したいと思います。まず1個目はミニストップですね。12月20日から来年1月2日までミニストップ各店で1500円以上の iTunes カード、これはバリアブルも含みますけども、または Apple Music カードを購入された方にもれなく 10% 分の iTunes ボーナスコードをプレゼントするキャンペーンを実施していますということですね。iTunes カードは1万円券で1000円分、5000円券で500円分、3000円券で300円分、1500円券で150円分の iTunes コード、そしてバリアブルもの方は1500円以上で購入金額の 10% をプレゼントしますと。5万円買えば5000円分をプレゼントしますということですね。ちなみに少数点以下が出た場合は切り上げるそうです。そして Apple Music カード、12ヶ月分9800円を購入すると980円分の iTunes コード、3ヶ月分2940円を購入すると294円分の iTunes コードがプレゼントされるそうです。続いてはサークル K サンクスさんです。12月20日から1月の4日までサークル K サンクス各店で1500円以上の iTunes カード、バリアブルを含む、または Apple Music カードを購入された方にもれなく 10% の iTunes ボーナスコードをプレゼントするキャンペーンを実施しますということで、条件は、ミニストップと同じです。ただ期間がミニストップは2日までですが、1月2日までですが、サークル K サンクスは1月4日までということはそうですね。で、同じくファミリーマートも同じキャンペーンを実施します。ファミリーマートさんは12月20日から1月の4日までということになってます。ですからサークル K サンクスとファミリーマートは来年の1月4日まで、ミニストップは来年の1月2日までですんでね、日付を間違えないようにお気をつけください。はい、スキッちゃん家へ向かってるんですが終わっちゃったな。昨日ちょっとお話を紹介をしたですけども、イプシロンロケット2号機打ち上げをね、ちょっとこの後にエンディングに入る前のところでね、スキちゃんを交えて入れてみたいなと思いますんで、一旦収録をストップいたします。はい、スキちゃんお帰りなさい。
コンビンビ
ーコンビンビーはい、とりあえず本編は収録は終わってるんですけども、今イプシロンロケット2号機の打ち上げが中継が始まってるんで、一緒に見ながらおめでとうって言おうと思いますけどね。
これ何の番組ですか？
はい、これジャックさんの今中継を見ながらですけどもね。あと
4分
ぐらいかな。ちょっとなんか雲かかってるみたいですね。
そうですね。
風は南寄りで2メートルと弱く、気温は16度と平年よりも高いでしょう。以上です。 辺さんありがとうございました。
真っ暗なところにロケットが立ってますな。
ちょっとずってます。
非常に進行しているようです。さて、予定の打ち上げ時刻、午後8時まで、あと4分を切って迫ってまいりました。衛星チーム、ロケットチームとも、おそらく緊迫したムードの中で打ち上げの瞬間を迎えようとしていることかと思います。こちらのスタジオには、
業務連絡ですけど、今、あのメッセージ来ましたよ。
誰から？
お散歩さんから。
あ、そうですか。
ちょっと確認しますね。
え、私がするよ。そっち音声切れるじゃん。
あ、いや、大丈夫です。iPhone の方で見ますから。
言っちゃダメで。
うん。言わないよ。まだ言わないよ。
っていうか、私、音で来たくなったんですけど。
今のうち言ってき？
はい。
ということで順調にカウントダウンは進んでるようですけど、ね、何をしてるのかな。
3分前です。現在気温摂氏 16.9 度、東南東の風毎秒 0.3 メートルです。イプシロンロケット2号機の打ち上げに問題はありません。 It's 3 minutes to lift off. The current weather here is clear. Temperature 16.8 degrees Celsius. Wind is 0.3 meters per second from the east southeast.
まあ天気良さそうなんでね、予定通り上がるんではないかなと思いますけどもね。
打ち上げ予定時刻は日本時間の午後8時00分00秒です。Today's scheduled lift-off time is 8 p.m. sharp, Japan Standard Time. 前提、明日準備完了。All systems are ready.
種子島みたいにでかくないんでね、あっけなく打ち上がるんじゃないかなとは思いますけどね。打ち上げ2分を切りました。スギちゃんもトイレが終わったようですね。
間に合った。
あ、スギちゃん、
はい、
お散歩さんがまだ聞いてないらしいです。
マジですか。
で、じゃんけんってって聞いてきてるんだけど。
返事します。
はい。カウントダウンが始まりました。
ドブちゃん、ちょっと待って、打ち上げ見たいんですけど。
ロケットの電源が外部から内部に切り替えられました。 The launch vehicle is switched to the internal power.
さあ、打ち上がるぞ。30秒前。
点火回路準備完了。Pyrotechnics army completed。
もしかしたら爆音が流れるかもしれませんね。皆さんちょっと気をつけてくださいね。
同様電池起動。Thermal batteries activation。
うわ、すごい音がする。
うん、
見たい。あ、煙出てきた。
煙が出てる。あ、火がついた。
あ、飛んだ。
なんかあっけなく飛んでいったな。
うん、なんか
The Epsilon 2 is
now flying over the Pacific Ocean to the east.
見えんでしょ。
見えないよな。 何秒で切り替え、切り離しかな。ぼちぼち切り離しになるのかも。
打ち上げ後1分が経過しました。 It's 1 minute after liftoff。
これ夜だからこの炎が見えるだろうけど、昼間だったら見えなくなっちゃうだろうな。
ロケットは正常に飛行を続けており、各地上局は正常にロケットの追尾を行っております。The Epsilon 2 is flying properly and the ground stations are tracking the launch vehicle very well.
あ、なんかもう点みたいになっちゃったな。見えなくなるんじゃないの、もしかして。
うちもすでに見てない。
そうな。
第1弾燃焼終了。
あ、燃焼終了で暗くなってきたのか。うわー、もう見えなくなる。あ、もう CG に切り替わりました。
ちょっと今お散歩さんに DM を送りました。うん、
小笠原局でのロケット追尾が開始されました。 The Ogasawara station has started tracking。
戻る。
あの中継画面は Google Earth の地図を使った CG に変わっちゃいましたけどね。
衛星フェアリング分離。 Payload Fairing
Jettison。 フェアリング分離。ああ、第1弾ロケットが落ちていく。
第2弾分離。 First and second stage separation。 第2弾燃焼開始。 Second stage motor ignition。
私一回切ったけどずってるんだね。
ああ、そうかもしれないな。
まだ火が出てます。
ああ、
まあいいや。
ということで、まあ多分これ打ち上げは成功かなっていう感じですね。
はい、
はい、ということで、とりあえず本編ここまでで、この後エンディングに行きたいと思います。
続けていくんですか。
いやいや、一旦
切りますよ。切ります。
はい。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
カンカンカン、
電車が来るよ。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜おバカさんがエアポッド再開来た。
はい、ありがとうございます。いいな。
え、もう来たん。
19日だからね。
あ、早い人がやっぱり来たんだ。なんか最初の人も遅くなるって言っとったじゃん、うん。
っていう記事だったけども、そうでもなかったみたいだ
よ。いや、おバカさん、それは使い心地をレビューしてくださいね。
うん、
ありがとうございます。そして昨日の配信がシーサーブログがメンテナンス中のため12月19日号の配信が遅れます。
うん、
で おバカさんが了解しました。ケイちゃんも了解しました。
うん、
でケイちゃんも、あ、ケイちゃん、あ、おバカさんのエアポッツに反応したんか。
そうそうそう。
で、おバカさん、ちなみにこれも必要かなってことで写真を上げとるけど、
あの落ちないようにする首に回すやつ、
それも買ったってこと？
そういうことだね。
いいね。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。で、今朝ヤシチさんは配信まだかな、まだかなって書いてるけど読んでないっていうことですね。はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。そして、10時前に1403回、先ほど iMac を iPhone からリモート操作して配信しました。そんなことができるんですね。
うん、頑張りましたよ。
遠隔操作ができるってこと？
そうそうそうそう。
何でもできるの？
あ？
iMac を勝手に外からいじることができるの？
ああ、まあ僕はね。
へえ。
人の iMac はさすがにいじれないよ。
うん、
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。僕だった。
お疲れ様です。はい。ケイちゃんが Google マップにとんでもないものが映り込んでいるとは。と話題にわらわらわら、これは完全に捕食しているクリリスコエコケル、なんだこれ、
クマさんがお魚を食ってるという。
クマさんがお魚、
うん、
え、なんか、え、どこにあるのそれ。
リンク開くと下の方に写真が出てくる
じゃん。 あったあった、あ、ほんとだ。本当だ、赤い魚、
うん、鮭かな。この赤いのはもしかしたら血かもしれないけど、
でもなんか周りに赤いもんがいっぱいおるじゃん。これ魚でしょ、
うん、かな。
これ Google、
そうだ、ね、うん、
マップに、
Google マップに、
へー。はい、それからケイちゃん1403回を聞いてくれて、最初はグーじゃんけんパー、あなたは負けて、まあ、あなたは、ま、もう最初から負け組よ。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうね、ケイちゃん、また頑張ってね。はい、ドルビーさん1403回聞きました。水道水も水素水違います。確かに水素は化学的に水の原料ですが、H2 と H2O は全く別の物質、分子。水素水は水に水素ガスを溶解させたものと定義されています。が、水素はこの世の物質で一番小さい物質。物質の間をすり抜けてしまい、容器に封じ込めるのが非常に困難な物質です。さらに水素は水に溶けにくい性質を持っていますので、たとえ水素水を作り密閉してもすぐに気が抜けてしまうのが事実。プラズマクラスター、ナノイオン等と同格のエセサイエンスの一つです。ご注意を。と、水違う、水道水違うと。
ありがとうございます。
で、きっとあのこと、ほんとけに言うけ。私絶対聞いとって、これ絶対嘘だなと思ってた。ヨウもヨウもそんなほんとけに言うけ。
似たようなもんだわね。
適当男という言葉をまさに似ちゃうためにある言葉でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、行くよ適当ちゃん。はい、チュリーちゃんこんにちは、帰りの電車で、あ、聞いてくれてんですね。
はい、
ありがとうございます。帰りの電車って12時お昼だよこれ
だね。
夜勤かな、
かな、うん、
はい、おバカさん配信どうもお疲れ様です。帰宅のお供にいただきます。ああ、通勤の音もならんかったんだね。
そうだね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドルビーさん。ローグワン。日曜レイトショーでローグワン、カッコ 2D 字幕を見てきました。来場記念品として、右シート、紙をゲット。パンフレットは1000円に達してしまいました。極力ネタバレなしで書きます。まず EP ドット何これ？
エピソード6かな。
あ、十分理解していることが大前提です。
うん、
あ、これあのスター・ウォーズのやつ？
そうそうそうそう。あのスピンオフですよ。
はあ。
本編とはまた別のお話ね。
で、内容的には全く 生死とは異なる、生死って正しい歴史ってことかな、とは異なるストーリー、生死がスカイウォーカーファミリーのお家騒動を中心としたエリートたちの話に対して、本作品は平凡な人々の戦いを描いています。前半はちょっと退屈が、後半は良いテンポで進み、一気に気になるエンディングへ。いかにしてデススター設計図を手に入れたのかを描く本作品ですが、それが少々物足りないというのが僕の感想。自己満足度70点、おすすめ度80点、後日 3D 版を見に行く予定。ラジオ番組や島根系ポッド、島根系じゃない、シネマ系だ。シネマ系ポッドキャストネタに取り上げられるでしょうから、聴取はご注意をってことですね。見る人は見る。聞かないようにってことですね。
ネタバレになる可能性があるんでね。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ジオちゃん、今から講習会、うさぎ送りますね。ってことで、1403回を聞いてくれています。
はい、ありがとうございます。
あ、うさぎのぬいぐるみちゃんですね。
ああ、なんか言っとったやつか、
うん。いや、すいません、楽しみにしています。私なんかちょっと、もう疲れとって、LINE に全然入ってないんですけど、見ました。楽しみにしています。
はい。
ありがとうございます。シロクマちゃん、銀座和光の巨大シロクマ。あ、これフェイスブックにも上がっちゃった。動くよ、このクマ。
あ、ほんとだ。首が動いてる。
頭の上にちっちゃいのが乗っとるよ。
背中にも乗っとる、
ね。あ、ほん
とだ。頭の上のは小さすぎないか。
ほんと。すごい、でも顔がリアルですね。
はい、ありがとうございます。
シロクマちゃん、こういうの見て家族だと思うのかな、僕もあそこに入りたいとかって思うかな。ありがとうございます。
はい。
ケイちゃん、うちの水道水なぜだか美味しくないので、人も猫も犬もみんなでサーバーのお水飲んでるけど、水素水が何に良いのか実感したことはないけど、美味しいから満足けろってことで、ケイちゃんは水素水を飲む人ですね。
そうですね。
なんか良さげな浄水器つけとんさるね。っていう
浄水器っていうか、これはあのウォーターサーバーじゃないの、浄水器なのこれ。
浄水した水が出るでしょ。
いや、ウォーターサーバーっていうのはあの水タンクをから水を出すやつじゃないの。
そう、そうだと思います。
うん、
ちゅうかこの人さ、なんか貧乏人だとかって絶対嘘だっけ。いい家に住んでるし。
なんでもこれサーバーって多分タダなんでしょ。
そうなの、
あの水を買う水代で元を取るようなあれじゃないかな、多分。
私も台所広くなったきゃ置こうかな。
あのあイオンでおすすめされとったがね。
されとったがね、今度はお受けしましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ヤシチさん、今日も拝聴しましたよってことで、1403回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイちゃん、上新ビッグカメラと PSVR の落選通知来た。 VR 良いそうだし、外れて良かったということで、年末の10億に運を取っとくけろ、スキタン VR 体感してどうだったけろってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。っていうか PSVR 買おうとしてたんだ。
も
う、
ね、この人ほらね、だけ貧乏な人がそんなことをせんだろうって言いたいんですけど、あの PSVR、 あの私はもうそれこそ 3D 系のゲームとか、あの酔うんですよね、頭クラーっとして。あの 3D のゲームができなかった人なんですけど、
うん、
あの最初本当具合が悪くなるってもう自分でこう暗示かけてしまうんだけど、いざ始まったら、あのサメが出てくるやつ、海の中、うん、あのクラゲとか出てきて、結構ね、あ、これは癒されるなって、ものによると思うんですけどね。
まあ、クラゲは癒されるだろうな、うん、サメが出てこなければ。
あの高いんだろうけ、よう買わんけど、買えるんなら買いんさいって感じ。あの、うん、いいと思いますよ。
あれ、あのヘッドマウントディスプレイかぶっとったと思う、かぶっとったんですけど、気になった、
気になった。
重さ、重さか、重たかったってこと。
レンズをこう、ね、こう、レンズちゃんピチリつくように、なんか後ろでネジでこう強く締めるとかって言うんだけど、私その強く締めたのと、前髪がその何、この レンズっていうかあれの中に挟かっとって目に刺さって痛かったんよ
そうそういうことか、うん、
でもねあのキュッと頭を締めるのはあんまり好きじゃないな私は。
あ
でもで痛かってちょっと緩めにしとったけちょっと下に隙間が空いとったんよ。だけ、うん、あしっかり締めるっていうのはこの外の何現実の風景が見えんようにするためなんだなと思って。
いやでもね結構締めてもやっぱりあの下の方をこう目線ずらすと外が見えます
よ。見えるよねあれ、
うん、
だけ
だから完全なあのゴーグルって感じじゃないからな、うん、目の前にスクリーンがある感じだから、だからまあ前を向いてって感じだよな、
うん、でも結構リアルな感じだったよねやっぱりその自分が今がそこにおるっていう気持ちにはなった、うん、
まあね
あの買えるなら買いと思いますよ。
買ってスキちゃんとこう送ってあげればいい。あでもスキちゃんはプレイステーション持ってないから使えないんだなその前に HDMI がテレビに繋がらないからダメなんだ
な。何でもいけない結局は全然ダメなんじゃん
、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、アメリカンさんがスキちゃんの車の色当てクイズはボディが赤で頭が黒かミッキーマウスを意識してしたなって書いてあるけどそんなことありませんよ
ミッキーマウス赤いかいな。
ミッキーのズボン。
あ、そういう意味か。
あの、はいはい、とにかく、私、昔からその、最初が白で、次が紺で、今のがなんかシルバーグレーみたいな色で、地味な色しか乗ってきてない人で、うん、死ぬまでに一回赤い車乗りたかったんですよ。で、本当はあの、赤のゴルフが欲しかったんだけど、うん、まあちょっと、中古で買っても安くはないし、燃費も良くないし、まあ私はもう軽かなって思っとって、まあでも赤の車がいいなと思ったら、それこそホンダの、あのそのミラノレッドっていう赤がものすごい好きな色、私の好きな赤だったんで、本当は当初は赤白、
うん、
あのルーフ、屋根は白でっていうことで申し込んだんですけど、9月の、モデルチェンジで、私が欲しい、そのやつの中には赤白がないって言われて、でもあのうちのその車に関わってる人がもう赤黒でいかろうって言われて赤なら黒だねって黒しかないでって言われて、あじゃあそれでいいですって言って赤黒になったというあのまあの結構ねあの応募してくださってる中にもその茶色と白とか、
うん、
まああの書いてくれという人がおったけど、まさにね茶色と白もいいなーで、空海だけボディ水色で頭白がいいなとか結構悩んだんですよだけど、まあ、結果的にやっぱり赤かなと思って赤にしたんだけど、そのあのなんだ結局その私あのオートなんかなんとかディスプレイ iPhone と連携できる、
うん、
あのオーディオディスプレイか、それと、うん、あのあれなんですよ、スピーカー9つついてるサウンドマッピングシステムっていうのをつけたんですよ。
耳2つしかないのに。
で結構ね、だけ外見は軽だけど最終的に結構お金かかってしまって、あの変な話、それこそアクアとか買うんとあんま変わらんぐらいになってしまうだからね。
そうだね、
あっちゃーと思ってるんですけど、でいつまでたっても混んで、で12月の中旬に来るって言われとって、もう中旬だよなと思って、この間ホンダに電話をして、すいません12月の中旬ですのでちょっとお電話してみたんですけどって言ったらあすいません私も電話しようと思ってたんですよ、あの納期なんですけど1月のって言って、あ1月あの1月の5日にのうちに入ってくる感じですかね、すいませんとかって言われてえ年明けるんです、はい年明けます、あのどうにもなりませんでしたすいませんって言われてはあそうですかって言って、もう私だんだんこう何頼んでからこうどんどんどんどん期間が伸びてる間にだんだん冷静になってきて、私こんなに月車の払いするんだったらもっとあの安い車でよかった、赤い車あるけさ安くても そんなスピーカー9つもいらんしとかすごいなんか思い出してでそれこそ iPhone もね型が変わったら線がつかんかもしれんみたいな話もあるじゃないなんだよなんだよと思ってだんだんなんかこうさーっと冷めてきてもう今やめれるもんならやめたいわと思ってます
ただ1月の5日にホンダのディーラーさんに入ってくるってことは組み立ては年末にするってことなんだよな。
だけどそっからなんか登録作業してだっけその1月の1週目の週末、
うん、
だっけ5日が木曜日だけなんかね、うん、口ぶりがいかにも私に出雲に取りに来るっていう感じで週末ですかねみたいな感じで言いよったんよこの野郎みたいなどれが取りに行くかみたいなと思ったんですけどね。なんか雪が降ってミンサイヤースタッドレスないし帰れんで
そう、うん、
結局もうちょっと台車のお世話になることにな
って、うん、あと年末組み立てってのがちょっと気になるんだな。
やっつけ仕事になるってこと、
うん、現場はもう正月気分だけああまあそこさささっと作って流してしまえって感じになるかもしれんな。
おいで何あの来たら壊れてるんだろドアバーン
ネジが足らんとかね。
ドア開けたらバコーンとかで外れてやだやだそんなもんなんかさ私はほんと、うん、なんだかすっごいもうねそれこそ中古屋さんとか通るときにうちこの車でよかったなとかって思いながら通ったりとかするんですけどね今いや
テンションが下がってくる、
ね、だって車の払い結構付き払うけんねこれから
うん、
だっけなんかすごいなんかもなんか何と思って
で支払いはやっぱり予定通り12月分から
それ何も言われんかったけどボーナス払いは始まるらしいよ、
うん、
来月落ちるもん。
ああそうかボーナス払い1月になってるか、
うん、もうねなんうち赤黒がいけんかったんかと思うんですけどあの私があの自分のオーラの色であのブレス作ってくれる人がおられて、
うん、
で私基本パステルカラーの人なんね色味がすごい淡い色の人のはずなんだけどってそのブレス一回作ってもらって直してもらいに行くときに、うん、あの黒いワンピースに赤いコート着ていったら、うん、あの私の本来の色じゃなくてそれなんか私にとってはあなたにとってはその赤黒は悪魔の色だよって言われたよねで私それなのに赤黒の車と思って
悪魔の車だ
だけすごい枠がついてきよるんかどんどこいつまでたっても本心みたいなって思ったり
ちょっと納車されたらお払いしとき
行かねえけんかなと思って
ということで皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。すいません、そこからなんか飛んじゃったんですけど。
うん、
はい。さてさて、昨日、車当てクイズの色がですね、うん、答えが出まして、正解者の、3名様、まあね、皆さん、さっさとじゃんけん送ってくれまして。
うん。
で、お散歩さんだけ来てなかったんで、ちょっと催促したんですよね。で、何のことみたいな感じで。
でまだ聞いてらっしゃらなかったと
一応ですねで3名様じゃんけんグーチョキパー揃いましたのでここで発表をしたいと思います。
はい、
はい、まずですね丸 M さんは違うよ
ん。
まずですねゆうさんが
いや順番からいくと丸 M さんですよ。
いいですゆうさんで、
はい、いいな、はい、
ゆうさんが運よく正解だったので、グーを送ります。ということで、で、お散歩さんも、ではグーで。ということで、愛子が二人ね。
うん。
で、丸 M さんが、色当てクイズ決勝ですね。チョキで参戦しまーすってことで、丸 M さん、
残念。
ということで、グーのお二人ですね、お散歩さんと、はいゆうさんでもう一日伸ばします、
はい、
いよいよ最終決戦です、
うん、
同じの出さないように DM 送ってくださいねちゅうことで
明日決まらないとクリスマスはちょっと間に合わないかな。
だけクリスマスに欲しかったらちゃんと 負けるか勝つかもあれして
そんなこと言われても困るよ。
まあ、丸山さんはあの残念ながらあの敗退されましたが、年末に向けておそばをお送りいたしますのでお待ちくださいませ。ちなみに何人家族か教えてください。
うん、
はい、
20人家族って言われたらどうする。
困る、あの意見よさば読んだら
と、はい、いうことでお散歩さんとゆうさん2回戦グーチョキパーを送ってください。
はい、あの明日決まるかどうか分からんけど、うん、まあいらんこと言うまんか、予想当てクイズしようかって言うと思ったらまあ適当に予想当てしてもいいですよ
適当に何も出ませんよって。
いや出るかもしれんし出んかもしれんし、
はい、ということで丸山さんは残念でしたけども、
でもねいつも思うけど、うん、なんかこううちであのプレゼント応募するじゃない、
うん、
結構今までねゆうさんと丸山さんってね、うん、ゲットする確率高いよ。
高いね。
私すっごい印象残ってるこの2人。あらまたこの2人が正解しとるわと思って
そうやね。
うん、なんかあの宝くじ買われたらどうです、結構あの
当たるかもよ、
月元を去る気がするけ、
うん、はい、ということでじゃんけん大会決勝戦は明日に持ち越しということですね。
はい、
なんか面白いネタありますか、
みっちゃんありますか。
あのアップルウォッチが一応届いておるんですけどね、オープニングで話はしましたけども。
あそうなんよ、で私になんかアップルウォッチくれるって言われんさったけ、
うん、
あのちょっとベルトを探しています。赤38
ミリ
またさ、証拠りもなくベルト赤で本体黒かみたいな感じで
また赤黒じゃん
もう私は悪魔に染まってやるんだって感じで、あの赤いベルトにしようかなと思って、
うん、
ね今ねヤフオクでね480円なんですよ。ああと1時間で終わる。
それ純正品？
アップルウォッチベルト38ミリ本革メタルスークメタルクラメタクルえメタルクラスプ赤って書いてある。
本革、うん、
で何やそのベルトをこのケースにつけるところはねシルバーみたいな色だけ合わんのかなと思ったり。
あ金具がか、
はい、あなたの黒だよね。
黒です、黒です。
だけ合わんよね。
うーん、
やめたがいい。
どうかな。
あなたのその時計をグレーにすることできんの？
塗ればいいんじゃない
？要はその留め具のところを黒にすればいいってこと？
留め具黒いやつがあればだけどな。ただベルトは中古はどうだろう。
え？
あの新品、あのアップルの純正じゃないけど、
あの
アップルウォッチに使えるバンド結構いろいろ出てますよ。
ごめんこれ新品ないん。
新品で900円？
ちょっと送ってみようか。
うん、
すごいなんかすいませんね、仕事中なのに。あ仕事中
だ仕事中なんだその仕事中って
収録中なのになんかすごい、
うん、あの純正品はまあまあそこそこいいお値段がするけど、多分中国製だと思うけどいろんなのあるんですよ。
ちょっとね、
うん、
E メールかな、あれ G メールに送りました。
え、G メールに送った。
うん。
G メールに送った。G メールに送った。
なんかねヤフオクね、あれもあるよ、ナイキプラスみたいな穴の開いたやつ、黒ライムグリーン、
あーあるある、あのバッタモンがね。
あバッタモンなのこれ
あ純正品じゃないと思うよ、だってナイキプラスのバンドだけ単体では売ってないもん。
なんかさ私いろいろベルト見てるけさ、 ベルトがついてるのはいいんだけど、なんかすごいおすすめの中にさ、なぜだかベルトに混じってグアターベルトがついてるんですけど、
それにする？
赤いの赤です、
赤ばっかり、
赤ばっかりっし、
今見ましたけどね、
どうですか、
本革ベルト、本革ベルトね、でも送料一列1000円だよ、本体よりも送料が高いじゃん、
そうだねやめようか、
それならアマゾンプライムかな、あプライムはあれか入ってないか、
入ってないよ、
あ送料無料でなんぼでもあると思うよ、
じゃあやめようか、
これはやめた方がいいんじゃないかなって思う、
さようですか、
うん、
送りました、
だってベルトだけ送るのに送料1000円ってこれぼったくりじゃん、
だけ本体安いけ高くしてんでしょ、
ああ多分ね、
うん
これはやめてもいいと思うよ、
そうですか、じゃあやめますよ
ってことで、スキちゃんがどんなベルトを探すのか乞うご期待
赤です
はい、
以上空海 IT ニュース12月20日でした。お届けしたのは、
さあ今夜アップルウォッチを登録しなきゃのみっさんと、
お腹が空いたとりあえずご飯だ、あ今日逃げ恥の最終回見なきゃのすきちゃんでした。それではまた明日、さんし
だだものだんだん、逃げ恥は延長、延長というか最終回は10分延長とかそんな感じ、
あそこまで見てないっす、今テレビつけたらいけんよね
for upcoming IT news.